6. 情報ボックス。無料アプリ町色。アプリをダウンロードすると、市の情報や広報誌をいつでも確認できます。URL、http://machiro.town/。URL 繰り返します。http://machiro.town/。QR コードが掲載されています。6-1、お知らせ。6-1-1、子どものための2つの手当。問い合わせ、子ども支援課児童担当。電話 71-2255、ファックス 72-2065。児童手当現況を届け。子育て応援手当の申請書を6月1日以降に支給対象となる見込みの人へ送付します。受給には毎年申請が必要です。期限までに同封の返信用封筒により郵送での提出をお願いします。児童手当現況届。提出期限6月30日火曜日。提出書類、現況届、添付書類が必要な場合があります。なお、公務員は職場から支給されます。新たに公務員になった人は児童担当へご連絡ください。子育て応援手当申請書。提出期限6月30日火曜日。提出書類、申請書。支給額、対象児童、1人につき月額3000円。支給時期、書類審査終了後、10月と3月に該当月分を支給します。対象、市内に住所を有し、次の要件をすべて満たす児童を養育する人。1、小学校就学前であること。2、認定こども園、幼稚園、保育所、認可外保育所を含む、その他児童福祉施設等を利用していないこと。3、第2子以降であること。同一の保護者等に養育される18歳以下の児童が対象児童の上に1人以上いること。6-1-2、徴収猶予の特例制度。問い合わせ、収納課整理担当。電話 71-2481、ファックス 72-2065。新型コロナウイルスの影響により、納税が困難な場合、徴収猶予の特例制度が利用できます。対象、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間1ヶ月以上において、事業等の収入が前年同期に比べて 20% 以上減少していること、かつ一時に納付することが困難なこと。対象となる税金、納期限が令和2年2月1日から令和3年1月31日までのもの。申し込み、収入や預金の状況がわかる資料が必要です。詳細は問い合わせください。問い合わせ、収納課整理担当、電話 71-2481、ファックス 72-2065。6-1-3、未評価家屋調査にご協力ください。問い合わせ、税務課家屋担当、電話 71-2482、ファックス 72-2065。公正で適正な課税を行うため、航空写真と市の固定資産税の家屋課税台帳との照合を行い、増築や未調査による課税漏れ等の調査を行います。内容、固定資産評価補助印章を携帯し、所属・氏名を記載した名札を着用した市税務課職員2人が市内を巡回調査します。調査は、家屋課税台帳と家屋の現況等を図面などの資料をもとに外観から照合し、確認します。行動から確認できない場合は、敷地内に立ち入らせていただくことがあります。調査の結果、改めて家屋内部の調査が必要となる場合は、事前に通知を行った上、調査を行います。6-1-4、第2次安曇野市工業振興ビジョンを策定。問い合わせ、商工労政課産業立地支援係。電話 71-2042、ファックス 72-1340。市の自主財源の確保及び雇用の安定に 極めて重要な役割を担う産業である工業の活性化に向け、工業振興施策を体系的、計画的に推進する指針となる第2次安曇野市工業振興ビジョンを策定しました。内容、計画期間、令和2年度から9年度8年間、基本目標、豊かな自然と技術の共生がリーディング企業を生み出すテクノパーク安曇野、先端技術あふれる田園産業都市を目指して、計画の概要、市内製造業者に実施したアンケート調査の結果や従前の工業振興ビジョンの検証結果を踏まえ、市内の製造業者が抱える働き方の変化、少子高齢化等による人手不足、世界的な需要後退など企業が対応すべき課題について適正な支援策を実施し、工業の振興を図っていきます。 6-1-5 国保健康ポイントをご活用ください。問い合わせ国保年金課国保年金担当、電話 71-2473、 ファックス 71-2503。 20歳以上の国保加入者で人間ドックや脳ドック、市が実施する各種検診等を受けた人に対して、健康ポイントを付与しています。年度末に集計し、500ポイント獲得した人には、500円分の国保健康ポイント割引券を5月中旬予定に郵送します。割引券は農産物直売所や市が実施する各種検診で使用できます。有効期限内にご利用ください。付与対象となる検診等と獲得ポイント数の表があります。人間ドック500ポイント、脳ドック300ポイント、国保特定検診、肺がん CT 検診、女性検診、若年者検診200ポイント、結核、歯科、肺炎ウイルス、胃、大腸、骨検診100ポイント。6-1-6、令和2年度所得証明書の発行。令和2年度、平成31年及び令和元年の所得の所得証明書は、令和2年1月1日に市内に居住し、市県民税の申告などがある場合に発行されます。税務課1階17番窓口、または各支所、地域課窓口で申請してください。内容、発行開始予定日6月5日金曜日、交付手数料1通300円、持ち物、本人確認ができるもの、運転免許証など、なお、本人及び同一世帯の親族以外の人、同居している家族の場合でも、住民登録上の世帯が異なる場合を含む、が申請する場合は委任状が必要です。その他、前年の収入がない場合等で市県民税の申告がされていない場合は申告が必要です。なお、確定申告した時期によっては発行開始予定日までに申告内容が反映されていない場合があります。問い合わせ、税務課諸税係、電話 71-2484、ファックス 72-2065、 6-1-7、 軽自動車税種別割、自動車税種別割は6月1日までに納めましょう。軽自動車税種別割、自動車税種別割は納税通知書により必ず納期限までに納めましょう。納税証明書について軽自動車税種別割、納付の際にお渡しする納税証明書は継続検査、車検を受けるときに必要です。大切に保管してください。口座振替で納めた人には6月中旬に納税証明書、はがきを送付します。問い合わせ、軽自動車税種別割について、税務課諸税係、電話 71-2484、ファックス 72-2065。自動車税種別割について、中心県税事務所、電話 40-1905、 ファックス 47-7820。 6-1-8、 5月の納期、軽自動車税、 国民健康保険税2期、後期高齢者医療保険料2期、介護保険料2期、水道料金、豊品、針金、赤品地域、下水道料金、穂高、三里地域、納期限は6月1日月曜日。6-2、お知らせ2。6-2-1、JR 簡易委託駅利用者アンケートにご協力ください。問い合わせ、商工労政課、商工労政係、電話 71-2041、ファックス 72-1340。市内 JR 簡易委託駅6駅、田沢、あずさ橋、中ヶ谷、白夜町、有明、安住追い分けで駅利用者アンケートを行います。駅に設置するアンケート用紙に記入の上、回収ボックスへ投函してください。日時、5月25日月曜日から6月5日金曜日。6-2-2、安住の都市計画における用途地域、地区計画、都市計画道路の変更。問い合わせ、都市計画課、計画係。電話 71-2246、ファックス 72-3569。用途地域、地区計画、都市計画道路の変更について、素案の閲覧、公示の申し出を受け付け、公聴会を開催します。素案の閲覧、内容、用途地域変更、新田地区、本村地区、豊品地域、地区計画変更、新田東地区、地区計画、豊品地域、都市計画道路変更、3-6-7-5本村線、豊品地域、閲覧期間、6月15日月曜日までの開帳日、午前8時30分から午後5時、閲覧場所、都市計画課、2階14番窓口。公示の申し出、対象、地域内の市民、その他利害関係を有する人。申し出期間、6月15日月曜日まで。申し出場所、閲覧場所と同じ。申し込み、閲覧場所に備え付けの公示申し出書を記入の上、期間内に提出。郵送の場合は期間内必着。公聴会。日時、7月1日水曜日午後2時から。場所、市役所会議室403。その他、傍述人がいない場合、公聴会は中止となります。傍聴希望者は事前に問い合わせください。電話 71-2246、ファックス 72-3569。6-2-3、市議会6月定例会会期日程、問い合わせ、議会事務局、電話 71-2156、ファックス 71-2150。市議会6月定例会を次の通り予定しています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、傍聴をご遠慮いただく場合があります。なお、本会議の様子は、議会ホームページ及び安住のテレビでライブ中継を行っていますのでご利用ください。日時、予定6月1日月曜日から24日水曜日午前10時。場所、市役所3階議場。6-2-4、中古公用車5台の売却。市が所有する中古公用車を一般競争入札。入札参加者が価格を競い合って、市があらかじめ定めた最低売却価格以上で最も高い価格をつけた人が購入する方法により売却します。参加には事前の申し込みが必要です。希望する場合は必ず売却案内書と現物を確認の上参加ください。申し込み書受付期間、6月19日金曜日午後5時まで必着。入札書受付期間、受付済み証到着日から7月8日水曜日午後5時まで必着。入札日時、当日の応札付加、7月9日木曜日午後3時から。入札場所、市役所2階会議室201入札室。 申し込み、入札参加申し込み書などに必要事項を記入の上、関係書類と合わせて期限までに財産管理課3階4番窓口へ提出。案内書は財産管理課窓口または市ホームページから入手できます。その他、この入札は市の都合により延期または中止することがあります。本物件は現物引き渡しによる売却引き渡しとなります。売却車種概要。1代目、社名トヨタマーク2、年式平成11年、走行距離214,949km、最低入札価格12,670円、形状ステーションワゴン、公用車公開場所、下町商店街駐車場。2代目、社名日産キャラバン、年式平成8年、走行距離159,294km、最低入札価格12,000円、形状ステーションワゴン、公開場所下町商店街駐車場。3代目、社名トヨタランドクルーザー、年式平成10年、走行距離12,902km、最低入札価格707,210円、形状消防車、公開場所豊品公民館駐車場。4代目、社名トヨタハイエース、年式平成19年、走行距離515,872km、最低入札価格280,000円、形状キャブオーバー、公開場所豊品公民館駐車場。5代目、社名イスズガーラ、年式平成10年、走行距離29,812km、最低入札価格202,760円、形状リアエンジン、公開場所豊品公民館駐車場。なお、下町商店街駐車場は豊品4810-3番地、豊品公民館駐車場は豊品4347番地です。 6-2-5、空き家対策補助金の申請を受け付けます。広報あずみの4月8日号ナンバー310でお知らせしました空き家対策補助金の詳細が決定しました。6月1日月曜日から申請を受け付けます。空き家のリフォームや解体などにご活用ください。申し込み開始日6月1日月曜日から、申し込み窓口環境課空き家対策室2階5番窓口。なお、各支所での受付はできません。注意事項。事前に申請が必要です。着手・着工済みのものは対象になりません。空き家所有者向けメニューは着手30日前。移住者向けメニューは14日前までに申請してください。申請に必要な書類等は、どうか窓口または市ホームページでご確認ください。申請書の様式もどうか窓口または市ホームページから入手できます。空き家解体補助については、特に劣化が激しい空き家を解体する場合、及び借地上の空き家を地主が解体する場合には、要件や提出書類が異なります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、環境課空き家対策室。電話 71-2011、ファックス 72-3176。補助金の要件、金額等の表があります。移住者向けメニュー、補助事業、改修工事補助、補助率3分の1、1000円未満切り捨て、補助額上限40万円、対象経費、購入した空き家の改修工事費用、建物に固定されない備品購入費等を除く、家電リサイクル料金は対象外。対象者、6月1日以降に市内に移住した人で、転入後2年以内の人、補助対象経費について他の制度の補助や保証、過去にこの補助金を受けていないこと、市税に滞納がないこと。交付条件、 市空き家バンクを通じて購入し、購入から2年以内の建物であること、工事後その場所に住民票を移し3年以上居住すること、年度末までに実績報告ができること。空き家所有者向けメニュー3種類あります。1つ目、補助事業、片付け清掃補助。補助率3分の1、1000円未満切り捨て。補助額上限10万円。対象経費、空き家の荷物の片付け、庭木の伐採、ハウスクリーニング等を実施する費用。家電リサイクル料金は対象外。対象者、市内の空き家となっている建物の所有者。交付条件、片付け清掃の後、空き家バンク仲介業者と媒介契約を締結し、市空き家バンクへ登録すること。二つ目、補助事業、貸家リフォーム補助。補助率3分の1、1000円未満切り捨て。補助額上限40万円。対象経費、10万円以上の建物本体の改修工事費用。塀などの工作物や外構、一度解体して建て直す工事は対象外。家電リサイクル料金は対象外。対象者、市税に滞納がないこと。市内の空き家となっている建物の所有者。交付条件、改修工事の後、空き家バンク仲介事業者と媒介契約を締結し、市空き家バンクへ賃貸住宅として登録すること。補助金交付後5年以上賃貸住宅として運用すること。年度末までに実績報告ができること。3つ目、補助事業、空き家解体補助。補助率3分の1、1000円未満切り捨て。補助額上限50万円。対象経費、解体工事費用及びそれに付帯する廃棄物処理費用、整地費用、家電リサイクル料金は対象外。対象者、市内の空き家となっている建物またはその敷地の所有者、市税に滞納がないこと。交付条件、敷地内の建築物、工作物、立ち木等をすべて撤去して更地にすること。解体工事の後、不動産事業者を通じて敷地を売却すること。年度末までに実績報告ができること。空き家所有者向けメニューにおける空き家の定義。おおむね1年以上、居住、店舗、賃貸、別荘等として使用していない建築物であること。申請時に売却契約または媒介契約が締結されていないこと。取得して5年以上経過していること。相続したものは除く。なお、共同住宅の空き室は空き家に含みません。建物の管理のための一時的な滞在や建物以外の庭、農機具倉庫等だけを使用しているケースは空き家に含みます。6-2-6、電波の再利用に伴うテレビ放送の受信障害について、スマートフォンの普及に伴う通信量の急増に対応するため、旧アナログテレビ放送で使っていた周波数帯が利用されることになり、市内でも順次試験電波が発射される予定です。もともとテレビ放送に使用されていた周波数であるため、古い受信設備を利用の場合、次のような受信障害が発生する可能性があります。画像が映らない。画面が止まってしまう。ノイズが入る。対応。携帯電話各社は、一般社団法人 700MHz 利用推進協会を設立し、これらの受信障害に対応します。可能な限り事前に対応するため、協会から派遣されたテレビ受信障害対策員が調査や対応などで各家庭に伺うことがあります。対策員は協会発行の対策員証を身につけています。詐欺行為などが不安な場合は問い合わせください。調査の結果、対策が必要な場合には協会が無償で対応します。また、事前調査の対象になっていなくても、 同じ原因による受信障害であることが判明した場合は、同様に無償対応します。参考 URL 一般社団法人 700MHz 利用推進協会 URL http://www.700afp.jp/700MHz テレビ受信障害対策コールセンターの電話番号が掲載されています。フリーダイヤル 0120-700-012 6-2-7 消火器の知識を身につけましょう。粉末消火器は木材、紙などの普通火災、天ぷら油、灯油などの油火災、電気器具などの電気火災に使用できます。いざという時のため、使い方を確認しておきましょう。使い方。1、安全ピンを抜く。2、ホースを外し、火元へ向ける。3、レバーを強く握る。処分方法。ゴミとして処分できません。株式会社消火器リサイクル推進センターのホームページ等から、近くの加入取扱店等を調べて問い合わせください。問い合わせ。お近くの消防署へ。 6-2-8 親元就農者へ支援金を交付。問い合わせ農政課集落支援担当。電話 71-2429 ファックス 71-2507 次代を担う認定農業者の後継者に支援金を交付します。なお交付の可否は判定会で審査した上で決定します。交付金額年額20万円、最長5年。対象、認定農業者の子、孫、またはその配偶者で、次の条件をすべて満たす人。1、市内に住所があり、市内で農業経営を行う人。2、年間農業従事日数が200日以上の人。3、就農時の年齢が55歳未満の人。4、前年の所得が500万円未満で、市税等の滞納がない人。申し込み、6月8日月曜日から22日月曜日に、農政課2階17番窓口へ必要書類を提出。申請書等の様式は、同課窓口または市ホームページから入手できます。その他、親元就農者が対象の機械等整備支援や、親元以外の新規就農者支援も行っています。気軽に問い合わせください。電話 71-2429、ファックス 71-2507、6-2-9、6月1日から7日は水道週間。今年のスローガンは、飲み水を未来につなごう僕たちで、です。水は限りある資源です。大切に使いましょう。これからの暑い季節は熱中症を予防するため、こまめな水分補給が欠かせません。手軽な水分補給として、水道水を冷蔵庫で冷やして飲みましょう。問い合わせ、経営管理課、庶務担当、電話 71-2271、ファックス 72-3176、6-2-10、道路や公園の不具合箇所をスマートフォンから報告できます。道路の破損箇所や公園遊具などの不具合箇所の情報を投稿いただくスマートフォンアプリ、情報通報システムあずみの Fix My Street Japan をご活用ください。投稿の手順。1、専用アプリをダウンロード。こちらに掲載されている二次元バーコードからダウンロードできます。2. 破損箇所や不具合箇所などの写真を撮影し、破損状況のコメントなどを入力して送信します。3. 市の担当者が不具合箇所を確認し、補修等などの結果を画像やコメントで報告します。市の管理外の道路、国道、県道などに関する情報をお寄せいただいた場合には、関係機関等に情報提供をさせていただきます。投稿内容や市の対応状況などは、どなたでも閲覧することができます。問い合わせ、道路について、管理課、管理登記担当、電話 71-2331、 ファックス 72-3569。 公園について都市計画課公園緑地係、電話 71-2249、 ファックス 72-3569。 6-3 募集。 6-3-1 安曇野市職員、問い合わせ職員課職員担当、電話 71-2405、 ファックス 71-5155。 令和2年10月採用及び令和3年4月採用の上級職員採用試験を次の通り行います。募集内容、令和2年10月採用、試験区分行政、採用人員8人程度、受験資格昭和59年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、民間企業等での職務経験が3年以上ある人。試験区分、土木、採用人員1人程度。受験資格、昭和50年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、土木の専門課程を卒業し、なおかつ民間企業等で土木に関する職務経験が3年以上ある人。試験区分、電気、採用人員1人程度。受験資格、昭和50年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、電気の専門課程を卒業し、なおかつ民間企業等で電気に関する職務経験が3年以上ある人。令和3年4月採用、試験区分、行政、採用人員14人程度、受験資格、昭和60年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有する人。試験区分、土木、採用人員1人程度、昭和51年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた人で、大学卒業程度の学力を有し、土木の専門課程を卒業、または令和3年3月31日までに卒業見込みの人。試験区分、保健師、採用人員2人程度、受験資格、昭和60年4月2日以降に生まれた人で、保健師の資格を有する人。令和3年春の国家試験で、当該免許を取得する見込みの人を含む。日時、一次試験6月28日日曜日。なお、二次試験以降の日程及び新型コロナウイルス感染症対策により、試験日程等が変更となる場合には、市ホームページでお知らせします。内容、教養試験及び専門試験。申し込み、6月1日月曜日から12日金曜日に、市ホームページから登録の上、職員課2階10番窓口へ申し込み。詳細は受験案内をご覧ください。受験案内は市役所、各支所、市ホームページから入手できます。6-3-2市営住宅及び特定公共賃貸住宅入居者。問い合わせ、建築住宅課住宅係、電話 71-2245、ファックス 72-3569。市営住宅の入居者募集。内容、追分団地、穂高、北穂高、1個、2LDK、1階。人市場団地、三里名声、1個、3DK、2階建てメゾネットタイプ。柳瀬団地、赤品中川手、2個、3DK、2階建てメゾネットタイプ。ファミーユ柳瀬、赤品中川手、1個、3DK、1階。申し込み者多数の場合は抽選。入居開始日、8月1日土曜日。受付期間、6月10日水曜日から18日木曜日。特定公共賃貸住宅の入居者募集。内容、追分団地、穂高北穂高、3LDK、75.85平方メートル。家賃5万円から7万2000円。所得に応じて変動。遠野原団地、赤品中川手、 3LDK 77.25 平方メートル、家賃62,000円。空き室状況、両団地とも空き室あり。受付期間、常時。共通事項、入居資格連帯保証人について。入居条件など詳細は入居申し込み案内をご覧ください。申し込み書に必要事項を記入の上、添付書類を添えて建築住宅課2階15番窓口へ提出。申し込み書及び申し込み案内は建築住宅課各支所窓口、市ホームページから入手できます。なお、申し込み書等を郵送で提出する場合は必ず事前にご相談ください。
6-3-3 小規模保育事業設置運営事業者、問い合わせ子ども支援課保育担当、電話 71-2256、 ファックス 72-2065。 子どもの健やかな成長と子育て家庭を支援する小規模保育事業の設置及び運営を行う事業者を募集します。内容、小規模保育事業 A 型、対象児童0歳から2歳児、定員15人から19人、令和3年4月1日に開所できる事業者、市内三郷地域に1施設。申し込み、6月26日金曜日午後5時までに必要書類を添付し、事前連絡の上、子ども支援課1階16番窓口へ提出。詳細は市小規模保育事業設置運営事業者募集要項をご確認ください。要項はどうか窓口または市ホームページから入手できます。その他、募集に必要な費用は募集事業者の負担とします。 6-3-4 特別養護老人ホームの職員を募集。現在募集中の会計年度任用職員、介護職員、各施設若干名。対象、普通自動車免許があり介護職に必要な資格を有する人。申し込み、小園地区基礎老人福祉施設組合各施設に連絡。随時面接により選考。令和3年度に採用する正規職員、看護職員5人程度、介護職員10人程度。日時、第一次試験、6月27日土曜日。内容、勤務場所、松本市、塩尻市、東千曲郡、木曽郡にあるいずれかの組合施設。対象、普通自動車免許があり、各職種に必要な資格を有する昭和50年4月2日以降に生まれた人。なお、各資格は令和3年3月末までに取得見込みのものを含みます。学生は令和3年3月末までに卒業見込みの人に限ります。申し込み、6月17日水曜日までに申し込み書を本人が直接事務局に提出。申し込み書は組合各施設、事務局、特別養護老人ホーム企業層内、組合ホームページから入手できます。なお、詳細は問い合わせるか組合ホームページ URL http://aoihato.com/。 繰り返します。 http://aoihato.com/ をご確認ください。問い合わせ、小園地区基礎老人福祉施設組合事務局、電話 53-5000、 ファックス 53-5001 6-3-5成人式日程と実行委員の募集。成人式を次の日程で行います。対象者には11月上旬に案内状を送付します。日時、令和3年1月10日日曜日午後2時30分から。場所、安曇野スイス村サンモリッツ。対象、平成12年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた人で、市内の中学校を卒業している人、または令和2年10月1日現在安曇野市に住所を有する人。実行委員サポートスタッフ募集。企画運営を行う実行委員と20歳前後の人で成人式を支援するサポートスタッフを募集します。詳細は問い合わせください。問い合わせ、障害学習課社会教育担当。電話 71-2466、 ファックス 71-2338。 令和4年度以降の成人式。民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。市では進路選択時期にあたる負担を考慮し、令和4年度以降も現行通り20歳を対象に成人式を開催します。なお、名称については今後検討します。 6-3-6 松本広域連合消防職員を募集。令和3年4月に採用予定の松本広域連合消防職員上級の採用資格試験を行います。試験の区分・種類、消防上級、採用人数若干名、試験日程・場所。第一次試験、教養適性体力試験、6月28日日曜日。教養試験、松本市役所旗支所。体力試験、松本市旗体育館。受験資格、平成4年4月2日から平成11年4月1日に生まれた人で大学卒業程度の学力を有する人。申し込み、6月10日水曜日から14日日曜日に松本広域連合事務局へ郵送で。14日決心有効。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため持参しないでください。試験案内、試験申込書は松本広域連合事務局、消防局、各消防署所、松本広域連合関係8市村の窓口にあります。試験案内等の郵送を希望する場合は住所・氏名を記載した各2の返信用封筒に140円切手を貼り、同封の上赤字で試験案内希望と明記して請求してください。提出請求先、郵便番号 390-1401 松本市旗4417番地1、松本広域連合事務局総務課。電話 87-5460、 ファックス 87-5462。